おはようございます。エペソ人への手紙の5章の最後のところに参りました。今朝はキリストが愛されたようにと題しまして、このところご一緒したいと願っています。割と誤解されている箇所ではないかと思うんですね。つまり、なんかキリスト教って男尊女卑ですよね。キリスト教会では男性が重んじられて、女性は、軽く見られてるんですよね、とかですね。私も、神父さん結婚してありますの？いや、牧師です。まあ、それはちょっとまた別の話ですけれども、なぜですね、この箇所を読まれて、どういうふうに受け止めていいのかな、というようなですね、葛藤を、感じてこられた方々は少なくないかもわかりません。まあ、色眼鏡なしでですね、今日はこの箇所で神様が何を語っておられるのかということをご一緒できればとお願いされています。どうぞ祈り心を持って、ご一緒していただければと願っています。で、早速ですけども、まずこの21節ですね、出していただきましょう。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。で、これはですね、以前まで、この教会備え付けとして置かれて、まあ今も置かれてるんですけども、新改訳の第3版までは、この21節までがですね、その前の段落、そして22節から新しい段落になってるんですね。でも、新改訳2017は、このキリストを恐れて互いに従い合いなさいというのを新しい段落に、すなわちこの後、夫婦に関する教え、親子に関する教え、主人としもべに関する教え、つまり人間関係に関しての教えの一番最初に置いてるんですね。これには意味がありまして、キリストを恐れて、まあ、キリストを恐れてというのは、この怖がってというよりも、キリストに対する畏敬の念を持ちつつ、互いに従い合いなさいという。これがあらゆる人間関係に当てはめるべきことなんですよ、ということで、まずまとめとして、これがあって、で、妻たるものよ、夫たるものよという教えが続くと。こういう構造になっているわけですね。で、ある人はですね、こう言っています。次見てください。クリスチャンの交わりにおいては、年齢や性別や社会的立場などのどんな区別にも関係なく、心から喜んで使え、誰からでも学び、誰によっても正される心構えがいつでも必要である。ね、これは今日ご一緒に見ていきます夫婦に関しても、またありとあらゆる人間関係においても、なるほど、そうなんだな、って、これまさに聖書の価値観、世界観での教えだと言えると思うんですね。これまで見てまいりました、光の子として歩む。精霊に満たされて、精霊に導かれて歩む。上からの知恵をいただきながら、主のお御心にかなったことは何なのか、それを見極めさせていただきながら、感謝を持って、喜びを持って歩む。で、そのことが、実際の人間関係の中でどういうふうに現れてくるのかということを、今日のところからですね、教えられていくことになります。で、今のですね、この21節の、この、互いに従い合いなさいという、そのことをですね、ずっと心に留めながら、今日の箇所もですね、見ていくことになりますね。で、まあ、結婚式の時によく読まれる箇所であります。だからといって、今結婚しておられるご夫妻にだけこれは語られている。あるいは、これから結婚しようとしておられる、この婚約者の方々だけに語られているということでは決してありません。どうぞお一人びとりが、この周囲の、例えばこの子供さん世代だったり、お孫さん世代だったり、あるいは友人知人であったり、何よりも聖書の世界観を知らない、そしてある意味で色眼鏡で聖書を、あるいはキリスト教を見ておられる方々に、聖書では結婚生活でこう言ってるんです。聖書で言われる人間関係ってこうなんですっていうことを伝えていくためにも、今日の学びをですね、自らに当てはめつつ、 また一人一人が必要な教えとしてですね、これを受け止めていければと、そんなふうに願わされております。どうぞ心を開いてですね、御言葉にご一緒に聞いていただければと願わされています。さて、この、次を見ていただきたいんですけども、この、それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。キリストと教会を指して言っている。つまり、この夫婦のことを私たちはこの聖書の箇所を通して教えられていく中で、キリストと私たちの関係、主ご自身が私たち一人一人を、また私たちのこの共同体をどのように愛しておられるのかということを知ることができるし、また、このキリストが私たちを愛していてくださる、私たちもその愛に応えてキリストを愛するということが、具体的な人間関係に反映されていく根本にあるんだということも教えられていく。そのことをまず最初にですね、確認したいと思うんですね。さて、パウロはですね、妻に対する教えから始めていきます。では次見てください。22節ですね。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。そしてまた25節では、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい、ね。そしたらですね、言葉だけを見ればこうなるわけですよ。妻はこの夫に従う。伴侶に従うのは妻だけ、ね、あるいは夫は妻を愛する。だから伴侶を愛するのは夫だけなのという話になるわけですよね。で、ここで先ほどの御言葉がやっぱり効いてくるわけですよ、ね。先ほどご一緒に見ました、この21節のですね、キリストを恐れて互いに、ね、互いに従い合いなさい。なんですね。だから、この今のですね、妻たちをというのは、夫たちをでもあるわけです。夫たちを、この、そう、ありがとうございます。主に従うように自分の妻に従いなさい、ね。そして、妻たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も夫を愛しなさいと。こういうふうに当てはめることが必要なわけですね。で、そのことを確認しつつ、23節に行きます。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。で、まずですね、この妻に対しての教えがあって、夫に対する教えがある。妻に対する教えも、夫に対する教えもあって、しかも妻の教えから始まっているということは、実は当時の文章としてはものすごく特殊なことでした。で、当時のことを、どんな様子であったかということをですね、借りているものからするならば、女性の権利というのは著しく、阻害されていた。もう物のように扱われていた。女性の人権なんていうようなものは全く計算に入ってなかった。で、ちょっとですね、愕然とするような事実があるんですけども、一世紀のユダヤ人たちの朝の祈祷文の中にですね、こういうのがあったそうですよ。ユダヤ人の男性がこう祈るんですね。我々を異邦人や奴隷や女性に使われなかった神を感謝します。ね。もう、ねえ、もう殴ったのかというですね。ことを彼らは祈ってたっていうんですよ。で、実際にその女性に対する扱いもひどかった。そういう時代背景の中で、ですから女性はもう最初から教えの対象から外れてた。女性に教えるということ自体も必要ないというふうにされてた。のですね。恐ろしいことだと思いますけども。で、 それは決して神様がそう教えられたわけではない。でも律法をこのねじ曲げて解釈してしまった伝統の中で間違って解釈してしまったその先の先にそういうことが、すなわち神様のお心を痛めることが起こってきていた。そういう中で、パウロを通して神様はまず妻たちよとこう教えている。しかもですね、22節から24節の中には実は日本語ではわからないんですけど、日本語では何々しなさいってこう命令されてるんですけど、もともとのギリシャ語ではね、命令形は一つもないんですよ。で、しかも分量的にも3節だけですよね。で、その後の夫に対する教えは9節ほど。しかもその中にはいくつもの命令形がある。これ事実なんですね。で、もう一度23節に行きますけれども、その次を出していただきたいと思いますが、キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。で、頭というと、何かやっぱり夫の言いなりに妻はならなければならないというふうに読めてしまうと思います。でもここではそうではなくって、命の源だと。妻にとって夫は命の源、私を守ってくれる存在なんだ。ということが言われている。そして当然、これは逆も真理なんですね。つまり、妻が夫の命の源、夫は妻があってこその自分なんだ。という、その、認識。だから互いに従い合うと。いうことなんですね。そして、不思議なのは、この、救い主っていう言葉が出てますね。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭。イエス様が私たちの救い主ってことがわかります。でも、夫も妻も伴侶を罪から救うことなんてできません。けれども、救いという言葉で、行き届いた深い配慮を持ってその人の存在を助けるっていうことが言われている場面はあるわけですね。で、そういう意味で、救ってくれる、助けてくれる人、救い主のように、夫は妻を愛する、そして妻は夫を愛する、そして互いに従い合うということが言われているということなんですね。愛するっていうことは、相手をね、平たく言うならば、大切にすることじゃないですか。相手の感情、相手の必要、相手の価値観を大切にする、尊重する。それが愛するってことですよね。それを互いに最大限にさせていただく関係。それが、ここで言われて。で、イエス様はまさに、クリスチャンたち、私たちを、それこそロボットのように、奴隷のように、それぞれの自由意志を、いわば踏みにじる形で言うことを聞かせるということを、決してなさいません。愛しておられるからこそ、私たちの自由意志を尊重してくださる。私たちを大切にしてくださる。そのように、互いを大切にするということが言われている。で、それは実は、夫に対する教えの最初にこういう形で出てきますね。次見ましょう。夫に対してですけれども、ごめんなさい。私だけお読みしますけど、25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、ってんですね。ものすごい言葉だと思います。夫はそのように妻に自分を捧げる。そして妻もそのように夫に自分を捧げる。で、なぜかというと26節。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。キリストはご自分を捧げてくださって私たちを愛し、そして 私たちをありのまま受け止めていてくださいます。そしてそれは私たちを作り変え、清め、成長させ続けて、ご自身の似姿にまで成熟させる。そして、シミもシワも一切ないこの栄光の姿として自分の前に愛するものよと立たせるためだというわけですね。そのためにイエス様は血を流してくださった。それを受けて、次見てください。同様、28節ですね。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。自分の体のように、ね、体というのはそのボディというよりも存在ですね。伴侶を自分自身のように愛する。まず確認したいことは、この聖書の世界観というのは、人が自分を愛するっていうことを否定していない。いや、むしろそれを推奨している、命じているということです。私たちが私たちを健全な意味で愛するときに、すなわち、神様が見てくださっている視線で自らを見、自らを受け止めていくときに、初めて伴侶、また周囲の人々を愛することができる。そして自分自身のように愛するんだというわけです。夫婦は所詮他人だ。そう言われます。でも聖書はそう言ってないわけですね。自分自身だと。ですから、その次見てください。30節。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。二人はもはや一体であると。しかも、その次に見ますと32節。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。改めて、問われます。キリストがここで教えておられるように、キリストが私たちを愛しておられるような愛で、伴侶を愛してるんだろうかということが本当に問われます。そして主よ、憐れんでください。愛を与えてくださいと祈らずにはおれない。皆さんいかがでしょうか。けれども、イエス様と私たちが一体であるということ、この夫と妻に対する、夫と妻が一体であるということを、キリストと教会を指しているんだという奥義で解き明かしてくださるということに大きな慰めをも感じます。キリストと教会を指して、二人は一つだとおっしゃる。今開きませんけども、この使徒の働きでですね、今、神学校ではずっと総天祈祷会は、使徒の働きを一周ずつ見てるんですけども、この間、パウロが、以前はサウロと言っていた彼が、この反対する人々の前で弁明をするときの彼自身の証のところをですね、読みました。でそこで改めてですね、一つの言葉が心に迫った。それはサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという言葉です。ご存知の方多いでしょう。彼はもう徹底的にキリスト教を迫害していた。それが神に従う道だと誤解して。ね、そして実際にその家々を荒らし回って、教会を荒らし回って、多くの人々を投獄した。また、この彼が迫害していることを客観的にルカが書いているそのところには出てきてないんですけども、パウロ自身の告白の中には死にまでも至らせましたって書いてあるんですよ。ね、直接か間接か彼は殺してるんですよ、クリスチャンたちを。そこまでやった。で、ですから、イエス様がですね、突然、バーッと天からの光の中で、この、地に倒れたパウロに対して、サウロ、サウロ、なぜ 私が愛する教会を迫害するのか、なぜ私の愛する子供たちを迫害するのか、なぜ私の大切な弟子たちを迫害するのかとおっしゃったんだったらわかる。だってパウロはイエス様を迫害してないんですもん。イエス様ではなくて、イエス様を信じる人たちを迫害してるわけでね。ところが、こう言ったんですよ。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。ね。一つなんですよ。これらの最も小さなものにしたのは、すなわち私にした。これらの最も小さなものにしなかったのは、すなわち私にしなかったとイエス様おっしゃっていた。イエス様と私たちはね、一つなんですよ。だから、私たちは自分を愛し、人を愛し、そして伴侶を愛する。このお方から流れる愛によってだけ、私たちは健全に自分を愛し、人々を愛し、そして伴侶を愛することができるのであります。そして、そのキリストを愛の源として、命の源としてつながりつつ、その愛の中で生かされながら互いに愛し合おうとしていくのが、この教会という共同体ですね。これから結婚をと願って祈ってらっしゃるお一人一人は、ぜひこのビジョンを持ってですね、こう、主よ、こういう夫婦をやっていくことができるように、導いてくださいとですね、祈っていただきたいですし、そしてその時に、主よ、どうぞそのような夫婦としてやっていくことができる伴侶を与えてくださいということも大切でしょうし、けれどももっと大切なことある。それは将来そのような夫婦として歩んでいくことができるように、主の御心にかなった家庭を築くことができるように、私を清めてください、私を成長させてください。私をイエス様、あなたの似姿へと引き上げ続けてください。と祈っていく。そのことがそのまま準備になっていく。ということですね。さて、今、この互いにっていうことを私はあえて強調してですね、見てまいりました。この先ほど見ました、キリストを恐れて互いに従い合いなさいということを意識的にですね、繰り返し繰り返し強調しながら、でもやっぱりこれを普通に読んだら、なんかこう、夫の方が主で妻の方が従のような、夫、男性の方が重んじられていて女性の方が軽んじられているようなニュアンスをですね、感じずにやられないな、そういうお気持ちの方々はきっと少なくないと思うんです。で、そこでですね、この今日の箇所に引用されている旧約聖書の大切な箇所を、見ていきたいと思うんですけども、ちょっと次移していきましょう。創世記のですね、2章の18節からいきますね。また神である主は言われた、人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助けて。これ一つのキーワードです。ふさわしい助けてを作ろう。神である主はその土地の土で、あらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムには、また出てきました。ふさわしい助け手が見つからなかった。と繰り返されてるんですよ。ね。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。まあこれ、語呂合わせですね。女っていうのはイシャーというヘブル語で、で男はイシュー。ですので、なんでこれ、女と名付けるのを男から取られたんだからって、こう、不思議な感じがするんですけども、言語ではそうです。ね。で、それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると。こう来るわけですよ。で、ふさわしい、助けて、というこの言葉も非常に誤解されてきました。 助けてってね、まあ、メインの誰かがいて、困ってきた。で、サブの誰かが助けるというようなね、そういう捉え方がされやすい。ですけどもね、そうじゃないんですよ。で、私も実はなんとなくそういうイメージで捉えていたんですけども、マリア信也先生というですね、臨床心理士で牧師の方が、日本イエスキリスト教団の、牧師研修会に来られたときに、牧師婦人研修会だったかもしれない。それを後で CD で聞いたときも、どちらか忘れましたけども、なぜですね、先生は、ふさわしい助けてというのは、主は我が助けっていう言葉と同じなんですとおっしゃったんですよ。ね。ふさわしい助けてとして作られた妻というのは、女というのは、主は我が助け。主ご自身に当てはめることができるような言葉だったんですよ。で、調べてみますと確かにそうなんですね。いくつもあるんですけども、代表的なものをちょっと引用していますので、次見てみましょう。この言葉です。詩編の33編の20節。私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの盾。ね。これですよ。主は私たちの助けという言葉と、ふさわしい助けてという言葉は同じなんですよ。決して軽く見られているサブではないんですよ。次もそうです。詩編の70編の5節。神を、ちょっと省略してますけど、あなたは私の助け、私を救い出す方、主よ、遅れないでください。ね。あるいは124編の8節。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。主の皆、お名前というのは主ご自身の存在を表しますから、ここでも主が助けなんだ。こういう言葉でもってふさわしい助けてを作ろうと神様は女を作られたって言うんですよ。全然感じられてないんですよ。ね、で、それを踏まえてですね、もう一回次見てください。今日の最後の5章の33節を、それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。あなた方もそれぞれ自分の夫を自分と同じように愛しなさい。夫もまた自分の妻を敬いなさい。ね。こくるわけですよ。で、現実問題。あ、それはわかります。聖書がそう言っているということは分かります。でも、ね、私の伴侶のことを知らんでしょうというですね、ことがあるかもしれない。とてもじゃないけども、こんなことを全く受け付けない人だし、通用しません。ね、だから私も敬えないし、従えないし、愛せない。というですね、思いがこう、ふつふつと込み上げてくるかもしれない。ね。世に言えない苦悩の中で、じゃあ私たちはどう祈るかというと、神様が、標準はこれだよ。このように愛することを私は命じてるんだよ、とおっしゃるときに、ね、ここで大切な原則が出てくるわけですよ。今までも何度か繰り返して確認してきた、主が聖書の中で命じてくださるということは、それは約束だということ。つまり、ね、敵を愛し迫害する者のために祈れて、そんなことできるはずがないじゃないですか。そう、できないんだ。だけども、主は、そうでしょう、できないよね。そのできないあなたを自分自身で認めて私にすがるならば、私がさせてあげる。私があなたを支配し、私があなたのすべてとなって、私があなたの愛となって愛せるようにするからという約束。これもそうですよ。主は決して上から、あなたは、あなたの伴侶がこれこれこういう状態だからと言って愛せないのか、ダメだね、と見下げるような方ではない。そのあなたの苦しみ、言うに言えない歯がゆさや情けなさ、痛み、傷、それを一番近くでご自分のものとして担いながらご一緒しておられる。そしてそのことを実感しにくい孤独な私たち一人一人が、 それを実感できるためにあるのが、クリスチャン同士の深い親しい分かち合いであり、交わりじゃないですか。ね、本当に心を開いて、お互いのために、時には涙を流して、苦しんでいるその方と共に涙を流して祈っていこうとする、そういう交わりを主は、このクリスチャンの共同体の中で生み出していかれる。わけですね。身近に、離婚なさった方がおられるかもしれません。私の身近にもおられます。ね、で、イエス様は確かに、この、人が一体となった。それを主が一つになさった一体のものだから話してはなりませんと離婚を禁じなさった。それ事実です。でもその背景には先ほど申し上げたようなその時、当時の社会情勢があった。すなわち夫は非常に自由に気に入らなければ妻を一方的に離婚し、そしてその妻がその後どうなったって知らんということができたし、実際にそうしていた。そういう中で、いや、それはならぬということを強くイエス様おっしゃった。イエス様の目にはいつも弱い人々、弱さに傷んでいる人々があった。ですから現代のように、努力して、忍耐して、愛そうとして、それでもどうすることもできなくって、苦しんで苦しんで悲しんで傷つけられて、そしてとうとう離婚という、そういう時に、イエス様が私の命令に背いたね。それは違います。先ほど申し上げたように、その痛みの一番深いところにまでイエス様はご一緒しておられる。ですからどうぞご自分を責めたり、また、この、許せない気持ちがあっても、それは、この、ふさわしくない、クリスチャンとしてこんな思いを抱いてはいけないと抑え込むことをなさらずに、本当にイエス様に持っていく、そのことを、心からお勧めしてあげていただきたいと、そう思うわけであります。一体であった、そのところから別れなければならなかった、そのダメージは、計り知れないものがあると、私にはわかりませんけども、非常に身近な親友であったり、また、本当にこの、深く関わらせていただいてきた方々の中にそういうことが起こったときに、それを感じました。主によって癒されていく中で、その方が本当に主によって癒されていく中で、あんなにも辛かった、あんなにも深い痛みがあった、そのことがそのまま同じ苦しみを抱いている方に対する包帯となっていく、その傷を癒す力となっていくということを見せられています。そしてもう一つだけ引用させていただきたいんですが、コリント人の手紙ですね。こんな言葉があるんですね。次見てください。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。飛ばしまして7節からですが、私が願うのは、すべての人が、これ私はパウロですよ。私のように独身であることですって言ってるんですよ、パウロは。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるのならそれが良いのです。こんなにエピソードの手紙の中で結婚というものの尊さ、深さ、重さというものをキリストと教会という奥義を持ち出して語っているパウロ。でもパウロはこう言ってるんですよ。実に多様です。実に広く高く深いのです。この聖書の世界観というのはね。そして、ちょっと飛ばしますけども、7章の33節次ですね。しかし、 結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして死のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。妻に対して、夫に対して愛し合うことをまっすぐに語っているその聖書は、一方でこう言っています。どちらも真理なんですよ。つまり申し上げたことは、一人で歩んでいるそのお一人一人が、その全身全霊を主に向けて、主と私との、もう誰もそこに入ることができないような親密な、まさに一体となっているところの交わりの中で、深いところで祈り、深いところで捧げ、そしてキリストの栄光を表し続けているという現実があるということを私たちは今日のこの文脈で忘れてはならないと、そう思わされています。いずれにせよ、ここで言われているように、この置かれたところで、ね、もう一回だけその一つ前のところを映していただきたいと思いますが、この七節の後半ですね、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。最初からその神様から与えられている生き方をパッと示されて、スパッと行くっていうことだってあるでしょう。あるいは、願って、でもそうじゃないんだろうかということを、ある意味でこの長いトンネルをくぐって、そして、ああ、そうだったのか、と見出すこともあるでしょう。けれども、神様が備えてくださっているそれぞれの生き方の中で、御霊から与えられている自由の中で精一杯主に信頼を置いて従っていく。そして、その従っていく中で、その先にまた開かれてくる、そこに身を委ねつつ歩んでいく。そのような歩みの中に私たちみんなが形は違っても立場は違っても置かれているということを覚えつつ、このことをこれからの私たちの歩みに生かさせていただきたい。自分自身の歩みのためにも、また共同体としての歩みのためにも、今まだ出会っていない、あるいは出会っているけどもイエス様にまだつながっておられない方々のためにも、心に留めて従っていきたい。そう願うんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、皆わがめます。あなたが改めて私たち一人一人をどれほど愛していてくださるか、そしてその愛を伴侶との関係において、また周囲の人々との関係において、何よりも自分自身との関係において当てはめるようにと教え導いていてくださることを覚えて感謝をいたします。聖霊なる神様が今週も私たちを満たし、顧み、そして私たちの一歩一歩をご自身のものとして力強く導いてくださいますように、どうぞ私が今置かれている、そしてこれから導かれていく、そのままにあなたに信頼して委ねつつ、あなたの願っておられる通りに私たちを力強く導いてくださいますように、どうぞ癒しが必要なところに癒しを、あなたの深い慰めが必要なところに慰めを、交わりが必要なところにイエス様を中心とした真実な交わりをどうぞ与えてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。